皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して朝研のメンバーが日々のニュースを深掘りして解説する読売朝研ラジオ。本日のテーマは台湾の地震から考える相互支援。石井俊直さんにお話を伺います。石井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
台湾で大きな地震がありましたね。
はい、今月3日の朝、現地時間の8時前、日本時間の9時前ですね、台湾東部の海域を震源とする強い地震が発生しました。日本の気象庁はマグニチュード 7.7 と推定しています。震源に近い東部の花蓮市では、日本の震度で6強に相当する揺れが、台北など人口や企業が多い台湾の北部でも震度5弱が観測されました。台湾を代表する景勝地タロッコ渓谷での人的被害が大きく、落石の直撃を受けるなどして9日の正午時点で13人が亡くなり、1140人の方が怪我をされています。今も6人の方の行方が分かっておりません。この地震が起きたのは、お墓参りをして先祖を供養する清明節の前日のことでした。私はかつて4年ほど台湾の読売新聞の支局で仕事をしていました。被災された方々に心からのお見舞いを申し上げたいと思います。
はい。現地の映像を見るとかなり強い揺れだったようですね。
はい。人口2300万人の台湾は九州と同じくらいの大きさで、南北を大山脈が連なって、平野が広がる西側に人口や企業が集中しています。日本の車両が走る台湾新幹線や半導体企業 TSMC などの工場は西側にあります。地震が直撃した東側は人口は多くはなく、山が海岸まで迫っているような場所も少なくありません。台湾では25年前の1999年9月に、中部の南東圏を震源とするマグニチュード 7.6 の直下型の大地震が起き、2400人以上の方が犠牲となりました。今回の地震で台北などに住む知人たちは、揺れはかなり大きく、余震もすごく多かったと語っております。
震源に近い台湾東部の花蓮はどういう地域なんでしょうか。
はい、実は台湾の東部は地震の多発する地域なんです。フィリピン海プレートとユーラシアプレートが複雑にぶつかり合う場所に位置し、地下に歪みが日常的に溜まっています。2018年2月の地震はマグニチュード 6.0 でしたが、花蓮を中心にビルやホテルが倒壊し、その時は17人が亡くなり、日本人9人を含む多くの怪我人が出ました。また2022年3月にはマグニチュード 6.6、2019年4月にはマグニチュード 6.1 の地震がそれぞれ起きています。台湾の東部は高い山々と青い海が広がり、いわゆるビーチはほとんどありませんが、今回大半の方が犠牲になったタロッコ渓谷は、花蓮市中心から車で約40分ほど、切り立った断崖と大理石が浸食してできた壮大な渓谷美が広がる、台湾を代表する観光スポットです。花蓮は先住民族のアミ族などが多く暮らす地域でもあり、先住民の踊りや料理を楽しめるほか、イルカを鑑賞する海上ツアーもあり、日本など多くの外国人観光客が訪れます。特に日本人には、東部の海岸沿いに南北に走る鉄道に揺られながら、のどかな田園風景や駅弁を楽しみ、温泉地などを回るコースとしても人気があります。花蓮は日本の植民統治時代の日本人の移民村があった地域でもあります。台湾の中央部には富士山よりも高い標高3952メートルの玉山を中心に、険しい山々が広がります。今回の地震では海岸沿いの道路のトンネル内で人が閉じ込められたり、出勤途中のホテルの従業員や観光客らが落石などに巻き込まれたりしました。今年1月の能登地震と同様、道路や橋が寸断されて、一時は多くの観光客や集落が孤立しました。
映像では花蓮市内の傾いたビルが繰り返し報道されていますね。
はい、 ビルの低層部分が崩れて傾いたもので、住民らが閉じ込められ、女性一人が亡くなっています。地震が多い台湾では、耐震基準は厳しくなってはいますが、柱の強度不足など、基準を満たさない建物も残っています。99年の台湾大地震以来、一部で問題視されてきたのが、亀楼と呼ばれる台湾の伝統的な建築方式です。1階の道路に面した部分は柱で支えたアーケードのような開放部とする方式で、台湾で多い雨や暑い日差しを避けて歩くことができ、バイクの駐車場にもなっており、1階部分にはタピオカ、ミルクティーなど小さな飲食店が入っていたりします。ですが、2階以上を柱で支えるため、揺れに弱いことが専門家から指摘されているのです。
そして現地からの報道で驚いたのが、避難所のテントが立派なことや食事などが充実していることです。
はい、台北などの人口密集地が被災地だった場合、あそこまで迅速で周到な対応できたどうかは分かりません。ただ台湾では慈善団体や NGO、 自治体レベルの日頃からの準備や連携ができていること、上からの指示なしで状況に応じて臨機に人々が動く柔軟性、自治体などのトップの決断の速さ、さらには困っている人への助け合いの精神が強いという台湾の人々の特徴が現れているのではないかと思います。今回、台湾当局は同じ地震大国のトルコから捜索が困難な山岳地帯での行方不明者の捜索のためドローン捜索隊を受け入れました。比較するのは適当ではありませんが、能登地震で真っ先に緊急援助隊の準備を整えたのは台湾でしたが、日本政府は道路などの寸断が甚大などとして派遣を断っています。地震が多発する日本とトルコ、台湾は救助や捜索で相互の支援の積み重ねがあります。日本は99年の台湾大地震で真っ先に100人規模の緊急援助隊を現場入りさせ、95年の阪神・淡路大震災の経験を生かした支援に台湾で称賛の声が上がりました。一方、トルコといえば軍事用ドローンが戦場で使われていますが、今回のような人命救助のためのドローンの技術は被災地での活躍が期待されています。
今回も日本で支援の動きが伝えられていますね。
はい、岸田首相は X、旧ツイッターで、海を接する隣人である台湾の困難に際し、必要な支援を行う用意があると書き込み、上川外務大臣が100万ドル、日本円でおよそ1億5000万円規模の緊急無償資金協力を発表しました。民間ではロックバンド X ジャパンのリーダー YOSHIKI さんや、読売巨人軍がいち早く1000万円の寄付を表明したほか、ファミリーマートが募金箱を設置、NGO や企業、自治体などで支援の輪が広がっています。台湾の蔡英文総統は X に、日本の方々が SNS で台湾を応援するメッセージを書き込んでいるのを目にし、改めて台湾と日本の友好を感じましたと日本語で投稿しています。SNS 上では恩返しという言葉も目につきます。それは東日本大震災に際して、台湾からは99年の台湾大震災の日本の救助への恩返しとして、世界最大規模となる200億円以上の義援金が寄せられました。能登地震では台湾のコンビニなどに募金箱が即座に設置され、わずか半月余りで25億円の募金が集まりました。台湾当局からも別途6000万円が日本に送られています。岸田首相は X で、大切な友人である台湾から心温まる支援をいただいたことに、私たちは心から感謝していると強調しています。台湾では多くの企業や政治家が義援金を拠出しており、台湾の中央通信社の特設サイトには、個人団体別の大口支援者が掲載されています。団体はシャープの親会社の鴻海精密工業を筆頭に大手銀行などが名を連ねています。個人でも鴻海創業者の郭台銘氏がトップですが、 注目されるのは総統をはじめ自治体トップが月給1ヶ月分を寄付していることです。彼らはウクライナへの人道支援やトルコの地震でも月給1ヶ月分の寄付をしています。海外の支援者も表示されており、日本が目立つ存在となっています。
はい、後半では日本と台湾の助け合いについてさらにお話を伺っていきます。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。
本日のテーマは台湾の地震から考える相互支援です。日本と台湾では助け合いの絆が生まれているようですね。
はい、日本も台湾も地震や台風という自然災害に見舞われやすく、お互いの支援を通して信頼関係が育っているのだと思います。新型コロナウイルス感染対策での協力も大きく、マスク不足に悩んだ日本には200万枚のマスクが台湾から送られました。その後台湾でも感染が拡大し、欧米のワクチンが手に入らない台湾に124万回分のワクチンを無償提供したのが日本でした。台湾は国連に加盟しておらず、現在は中国の反対で世界保健機関 WHO へのオブザーバー参加もできず、孤立感を抱いています。政治的な背景があるにせよ、困った時には頼りになるのは隣人の日本という意識が高まっているのは間違いないでしょう。
日本と台湾の住民のお互いの好感度が高い好循環が続いているようですね。
はい、2023年の調査では日本人の 77% が台湾に親しみを抱いていますし、台湾の人を対象にした2022年の調査では最も好きな国は日本が 60% でトップとなっています。日本人が好きな旅行先も韓国と並んで台湾が常に上位です。こうした関係を台湾の大使に相当する社長亭中日台北経済文化代表所代表は善の循環と呼んでいます。台湾でも日本は人気の旅行先ですが、能登半島も和倉温泉を中心に台湾人の最も好きな旅行先の一つです。今年1月の地震で被害を受けた和倉温泉の老舗旅館加賀屋は、李登輝元総統も宿泊した台湾の人の憧れの宿で、台北郊外の温泉にも加賀屋があります。台湾が能登の地震に心を寄せるもう一つの理由は石川県とのつながりです。日本の植民統治時代、金沢出身の土木技師八田余一が台湾の南部に当時は東洋一と言われるダムや水路を作って一帯を穀倉地帯にしました。台湾の教科書に載るほどの歴史的な人物だからです。
石井さんは石川県にも勤務したことがありましたよね。能登と台湾には意外な関係もあるんですね。
はい、今年に入って石川県と台湾で立て続けに地震が起き、心が痛みます。台湾の話に戻りますと、日本と台湾の自由な報道の影響も小さくないでしょう。日本でも台湾の地震は大きく伝えられましたが、台湾のテレビはそうした日本の報道の映像を流しています。例えば街頭インタビューで日本人が今度は台湾を助けたいと語る場面や、巨人軍で活躍した台湾東部出身の楊大官選手らによる街頭での募金活動の映像が台湾のお茶の間に流れるのです。読売新聞の台湾の地震、被災地へ可能な限りの支援をと題する社説も台湾の通信社が翻訳して速報しています。
ところで長期的にできる身近な支援ということで、石井さんは台湾のパイナップルの話をしていましたよね。
はい、今回の地震が発生した夜、台湾の知人の安否を気にしながら帰宅途中に寄ったスーパーマーケットで目に飛び込んだのが台湾のパイナップルでした。台湾を旅行した日本人が買ってくるパイナップルケーキは好きなのですが、パイナップルは普段食べません。ですがその日はつい隣に並ぶフィリピンのパインよりも値段が高い台湾のパイナップルを買ってしまいました。 値段が割高なのでなかなか売れていないようでしたね。台湾の1人当たりの GDP は日本と同じレベルで、どうしても人件費がかかります。こうした割高なパイナップルがなぜスーパーマーケットに並ぶのか、甘くて美味しいのが理由でしょうが、一方で、今回の地震とは直接関係ありませんが、台湾ならではのフルーツ農家の独特の苦労があるのです。台湾の蔡英文政権と対立している中国は、3年前、台湾産パイナップルの輸入を禁止しました。害虫が理由のようですが、蔡総統の与党民進党の地盤である南部のフルーツ農家への嫌がらせというのが大方の見方です。輸出の大半を中国に頼っている農家は大変困ってしまい、台湾当局は日本などへの輸出で農家を救おうと支援を始めたのです。蔡総統と仲が良かった安倍元首相が X で、今日のデザートはパイナップル、とても美味しそうとパインを手にする写真を添えてツイートし、蔡英文総統が足りなければいつでもお送りしますと日本語で応じたことも SNS 上で話題になりました。
パイナップルを買うことも台湾への支援になるということですね。
はい、中国が禁輸している日本のホタテを買うのと同じ気持ちです。私もかつて南部のフルーツ農家を取材しましたが、実は中国の台湾への同じような威圧はたくさん行われています。昨年8月にはマンゴーを禁輸としました。5月に総統に就任する頼清徳副総統のアメリカ訪問への報復とみられています。2022年8月には柑橘類や魚介類などの輸入を止めました。アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問への対抗措置のようです。2021年には果物のレンプなどのほか、蒸し魚料理で使われる高級魚ハタも禁輸となりました。これも台湾の南部が主な養殖場です。その一方で、今年1月の台湾の総統選挙の前には、生活が苦しくなったフルーツ農家が中国と関係を持つ野党の国民党に陳情し、その国民党が中国と交渉して、国民党を頼った農家の果物だけの輸入を認めました。中国は台湾の農家や養殖業者の選別と分断を進めています。台湾の農家や業者にとっては、日本よりお金持ちが多い上海などに輸出する方が利益は大きいようですが、こうした政治リスクがあることから、台湾当局は日本など中国以外への販路の拡大に努めているのです。かつては中国の民主活動家のノーベル賞受賞に反発して、ノルウェーのサーモンや、外交的に対立したオーストラリアのワインも、ターゲットにされましたね。
中国と台湾の関係では、地震のような災害でも政治的駆け引きが行われてしまうようですね。
はい。こういうところにも台湾の政権が民進党と国民党どちらかで中国との関係で違いが出てしまいます。中国当局は今回も地震の支援を申し入れましたが、台湾の民進党政権は断りました。国民党政権でしたら違った対応となるのでしょう。さらにこんなこともありました。中国の国連次席大使が安全保障理事会の関連会合で、中国の台湾地区で起きた強い地震という表現で、国際社会からの同情と監視に感謝すると述べたことから、一つの中国を認めない民進党政権は地震を国際的な認知戦に利用する恥知らずな行為だとして中国を厳しく非難しました。
地震のような災害に対立を持ち込むのは良くないですね。
そうですね。日本と中国の関係では8万人以上が犠牲となった2008年の四川大震災の際、当時の胡錦涛政権は日本の緊急援助隊を受け入れ、結果現地の中国メディアも大変好意的に報道しました。2011年の東日本大震災ではその恩返しとして、戦後初めて中国は救助隊を日本に派遣しました。ですが今の習近平政権下では、海外の NGO などは事実上スパイ扱いされているので、 当時と同じような相互の支援は難しいのかもしれません。日本と台湾は外交関係はないのですが、人の交流は盛んです。台湾は阪神・淡路大震災や東日本大震災などを通じて日本の防災ノウハウを学んだといいます。日本は台湾やトルコの進んだ防災災害対応の知見や技術を学び、 NGO や企業などさまざまなレベルで防災面での交流を深め、必要な時に必要な支援をお互いに行える体制を強化していくことが大切だと感じました。
はい、石井さんありがとうございました。読売朝券ラジオはこれからも旬なニュースを深掘りしてまいります。次回もどうぞお聞きください。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。